今日は、八百吉話に継がせよという、先ほど司会者の兄弟が、紹介してくださったように、新明記の、三章を、見てまいります。先週、見てきました二章では、イスラエルの民が、アモリ人、シホンの王国を、打ち取った、ことを、確かめました。約束の地を、攻め取る前に、神様はヨルダン川の、東側の、強い王国を、たちまち、征服する恵みを与えてくださいました。ただ、それと同時に先に、そうですね、視界の東側のモアブとアンモン、またエドムには攻め入ることを神様は許しませんでした。神様はイスラエルの親戚部族に先に割り当て地を与えられ、主が与えられた、その彼らの地を侵すことは許されませんでした。しかも彼らがすでに約束の地を得ていた地は、巨人部族、アナク人が先に住んでいた土地でして、38年前、約40年前に、カデシュ・バルネアで、偵察隊を使わした、時に、強くてとてもかなわないと言って、民が、恐れ退いたために、40年間、放浪することになるんですけれども、その民を、親戚部族はすでに征服して、それらの土地を自分たちのものとして住み着いて今に至っている。このことは、強い民をも主の助けがあれば征服して住み着くことができることの証拠として神様は示してくださったのです。さらに神様はもう一つ、ヨルダン川東のさらに北の方、ヘルモン山に至るまでの地域を治めていますバシャンの王、オグの王国も攻め取るように許され、そしてこの三章では、この東側の広大な地域をヨルダン川の西側ではなくて、今得た地域を牧畜に、都合の良い場所だからということで、二部族藩が、欲しいと、いうことを言い出しまして、これは嬉しいことではあったんですけれども、代わりに、ヨルダンの、西側の地は求めません。そして全員が約束の地を得るまで先頭に立って戦いますという誓いをしたために、それを許されたということが民数記に記されています。そしてこの三章の終わりの部分では、モーセが約束の地に入れないこと、まもなく召される中で、これからのイスラエルのを案じていたモーセに、ヨシュアに託せという命令を与えたことを告げて終わっております。ヨシュアに継がせよとテーマ書きましたけども、それは三章の一番終わりの短いところですけども、そこに向かって って神様は準備を整えて導いていかれるのでした。では3章購読してお祈りしたいと思います。3章の1節から11節を購読いたしましょう。申命記第3章1節から11節。私たちはバシャンへの道を登っていった。するとバシャンの王オグとそのすべての兵はエデレイで私たちを迎え撃つために出てきた。こうして私たちの神主はバシャンの王オグとそのすべての兵を私たちの手に渡されたので、私たちはこれを撃ち一人の生存者も残さなかった。これらは皆高い城壁と門と関抜きのある要害の町であった。このほか城壁のない村も非常に多かった。ただしすべての家畜と町々での略奪物は私たちのものとした。シドン人はヘルモンをシルヨンと呼び、アモリ人はこれをセニルと呼んでいる。バシャンの王オグはレファイムの唯一の生き残りであった。見よ、彼の寝台は鉄の寝台で、それはアンモン人のラバにあるではないか。その長さは基準のキビトで9キビト、その幅は4キビトである。天の父様、今夕イスラエルの足跡を学び、神様が一歩一歩約束の地へと民を導き、またその戦いのために十分な備えをしておられることを見まして、あなたをあがめます。どうか私たちにも神様はご計画を持って準備し、そして神の国を広げてくださること、この歌詞を通して励みとすることができますように、どうか導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。申命記の出だしはあまり嬉しいものではなかったですよね。荒野の長い工程を確認した上で、大きな挫折であるカデシュ・バルネアでの不信仰、そのために38年もの間放浪しなくてはならず、神様が宣言されたようにつぶやいた世代はすべて死に絶え、生き残ったのはヨシュアとカレブ、すでにアロンとミリアムは召され、モーセも間もなく召されようとしていた中でした。しかし、もう ほとんど荒野で過ごした世代が、当然戦いなど知らなかった民が、勝利を得て、勇猛な勇者として約束の地を攻め取っていきます。ヨルダン川の西側の民も強かったんですけど、東の民も強かったはずです。しかしたちまち攻め取ることができ、さらに勢いを買って、もうヨルダンの、西側と変わらないぐらい広大な地域を一度に治めですね、もう理想的な勝利を得たんです。一人も歯向かう者は、残さなかった。しかも全て清潔したと、まあ、このような形で西側も行けばよかったんですけど、なかなかできませんでしたね。神様は大勝利を与えてくださいました。勇猛な兵士、そして城壁というのはそこに立てこもったらですね、なかなか攻めたれ取れない場所なんです。しかも高い城壁の町々が60もあったと、そう記されていますね。4節に、神様はそのように私たちを励ましてくださいます。主が共にいれば恐れることはないということをイスラエルに体験させてくださったのでした。このバシャンの地域、ちょっと地図を、聖書の後ろの地図を見ていただければと思うんですけども、地図の4っていうところにイスラエルの民が、割り当て地が与えられた、その場所が、まあ、細かなところは分かんないんですけども、大体こうだろうという図があります。当時はモアブの草原、シカイの、南側の、西の、ところですね、その端に、民はいたんですけれども、そこにはエドム、モアブ、そしてアンモンと、それで住み着いている地がありました。そして、ヘシボンの王シホン、ヘシボンというのが、シカイの北端を、西に行ったところにヘシボンという町がありますね。そして、その南の方に川がありまして、アルノン川とありまして、アルノン川から、まあ、ギルアデ、ヨルダン川をそうですね、ガリラヤ湖まで3分の2ぐらい進んだところにギルアデとありますけども、そのあたりまでシホンの領土で攻め取りました。そしてバシャンというのはその北側、ヘルモン山に至るまで、ガリラヤ湖、フーレ湖のさらに北までなりますけど、この地域をまた攻め取ったというのです。先ほど使命記の3章、11節まで読みましたけども、オグという王は、レファイム、巨人部族の、生き残りであったと。彼の寝台、ベッドですね、鉄製だったということは、鉄をベッドにするぐらいですから、鉄の武器を当然持っていたというわけです。サウルの時代、 鉄の武器を持っているペリシテ人にかなわなかったということがありましたけれども、鉄の武器を持つ強大な部族にイスラエルは打ち勝ったのです。寝台ベッドのサイズは基準のキビト、この長さですね、だいたい42から50ぐらいの長さですけども、約50と計算すると8キビトっていうと4メートル、4メートルからありますかね。で、幅2メートル、普通ベッドは体の大きさに合わせてと思いますけども、私たちの身長2メートルなかなかいかないですよね。で、4メートル必要な、でかいベッドに真ん中ポチョコンということもないわけじゃないですけども、とすると身長3メートルぐらいあってちょうどいいぐらいですよね。今バレーボールやバスケットの選手で2メートル数十センチという選手もいらっしゃいますけども、そばに見るとすごいですよね。手伸ばしても届かないような大きさです。ゴリアテもそれぐらい大きかったんですけども、かつてはそのような巨人部族を見て震え上がったという民が勝利したんです。サウルの時代、数百年後でさえ苦労した手を焼いたためにイスラエルは勝利できたわけなんです。こうして12節以降、この地を私たちは占領したと主が与えてくださったのです。そして、バシャンの王オグの全土はマナッセの半部族、そして、ヘシボンの王シホンの、領土だったところは、ルベンとガドの二部族、だから二部族半が、望んでこの地を、受け継ぎました。その教会線について、ここに述べられています。神様が共におられれば勝利できるという証を神様はいよいよ約束の地に入る前に確証として与えてくださいました。その上で18節から22節にこの領土を先に得た二部族藩が先頭に立って戦いますという約束で与えられたんですけども、主の前に彼らに誓わせます。18節から22節です。私はその時あなた方に命じていった。あなた方の神主はあなた方が所有するようにこの地をあなた方に与えられた。勇士たちは皆武装して同族イスラエルの子らの先頭に立って渡っていかなければならない。ただしあなた方の妻と子供と家畜は私が与えた町々にとどまっていてもよい。あなた方には多くの家畜がいるのを私はよく知っている。主があなた方の同族にあなた方と同じように安息を与え、彼らもまたヨルダン川の向こう側であなた方の神主が与えようとしておられる地を所有するようになったなら、その時あなた方はそれぞれ私が 与えた自分の所有地に帰ることができる。私はその時ヨシュアに命じた。あなたはあなた方の神、主がこれら二人の王に対して行われたすべてのことを自分の目で見た。主はあなたがこれから渡っていくすべての国々にも同じようにされる。彼らを恐れてはならない。あなた方のために戦われるのはあなた方の神、主であるからだと。こうしてヨシュアを励まします。この原則は皆で共に戦うということです。先にもう領地を得たからもう、まあ、そこに留まってそこを守ってそこに住み着くということをしたいと思いますよね。そして兵士たちがみんな行ってしまったら残された家畜と女性と子供たちはどうするのかと、格好の餌食になる危険があったわけです。しかし主が敵をすべて滅ぼしてくださったから恐れる必要がなかったということがあり、また神様への恐れが及んで格好の獲物に見えたとしても主はなだるべき神ではないので責めるのはやめておこうと神様が守ってくださったのです。私たちも、主の働き奉仕、その先頭に立つときに残された人たちは大丈夫だろうか。教会によっては、もう最も、期待している奉仕者をですね、献身してそして海外に送るということもあります。教会は大丈夫だろうか。しかし主の御心にかなえば必ず必要は満たされ守られる、その信仰を持って送り出しましょう。今私たちには目下柏の伝道所どうしようかということがあります。まだ後継の伝道者がいない中で三沢先生は病に倒れられました。毎週大切な奉仕者を送り出すのは結構大変なことと思いますけど、この、半年以上ですね、もうすぐ1年近くになります。神様は守ってくださいました。主への信頼を覚えてこれからも進んでいきましょう。神様が守ってくださいます。そしてこのことを宝として進んでいきましょう。まだまだ伝道所が独立するというのはいろんなことがそれまでにあるかと思います。建物が必要だ、働き人が必要だ、主に信頼して祈り続けましょう。働き人がいたらどう支えていくかということ、伝道のために建物を入手するにも必要な資金があります。伝道所を支援するときにもっと力が必要なときがあるかもしれません。信仰を持って備えていきましょう。そしてこの戦いは私たち全員がそれぞれの持ち場で担うのですから、とどまる者もおり出ていく者もいます。どちらも 大切な働きです。イエス様はこのテキストも書きましたけども、父が与えてくださったものを一人も失うことなく御国に入れてくださいます。永遠の命を与えてくださいます。主が共におられることを覚えて、平安と勇気を持って進みましょう。さてこの、章の終わりの部分、23節以降、この部分の前半はモーセの訴えです。神様を褒めたたえつつ、モーセは諦めきれずに主に願うのでした。私はその時主に懇願していったと、もう必死の訴えです。神様が偉大さを表し、そして主の力ある技を示し始められましたと。確かに普通エジプトの働きはまだ民が約束の地に入るまでの最初の段階でした。エジプトに対して勝利させ、神様は偉大な力を持って民を養って約束の地まで導かれました。ずいぶんかかってしまいましたけど、それでも守ってくださったんです。そしていよいよ主の約束が果たされる完成の時が来ていました。いよいよアブラハム、イサク、ヤコブに約束されたカナンの地をこれから得ようとしています。25節から26節を読みいたします。どうか私が渡って行ってヨルダン川の向こう側にある良い地、あの良い産地、またレバノンを見られるようにしてください。もうすぐ死んでもいいけども、約束の地を踏ませてください、見させてくださいとモーセは懇願しました。途中で挫折と言いますか、ここまで来てあと少しなのにとモーセは思ったのでしょう。26節、しかし主はあなた方のゆえに私を激しく怒り、私の願いを聞き入れてくださらなかった。主は私に言われた。もう十分だ。このことについて二度と私に語ってはならないと最後通告をいただきます。あなた方のゆえにと言ってもですね、つぶやいた世代はもう召されてしまってるんです。でもモーセは悔しかったんでしょうね。もう死に絶えてしまったけども、民のゆえに私に激しく怒り、モーセが確かに失敗もしましたけども、激しく怒るほどのことをモーセはしてなかったと思います。しかし彼が一心に神の怒りを負い、この民を許さなかったら私を滅ぼしてくださいと命がけで取りなしました。モーセはそういう意味で救い主の予表だったですね。 民の罪をこの身に追われたんですね、モーセは。そしてイエス様も私たちの罪を一身で追われました。主もゲッセマネで恐れて血の汗を流しながら、我が父よと、密航ならばこの杯を私から取り除けてくださいと祈りました。ただしモーセのような懇願ではなく、あなたの御心の通りになさってくださいという勝利の祈りをされましたけれども、主は大変な苦しみを一身に追われました。そして死なれましたけども、よみがえって約束の地への道を開いてくださいました。ただ見させてくださいということについては、山の頂に登らせ、そして四方を見て満足するようにとおっしゃいました。そしてバトンタッチするように、28節、ヨシアに命じ、彼を力づけ、彼を励ませ、彼がこの民の先頭に立って渡っていき、あなたが見るあの地を彼らに受け継がせるからだと。ヨシアはもう40年間忠実に仕えた器です。モーセのそばでいつも仕え、彼がなす技をいつも見、身につけてきた器でした。最も信頼のおける人物と言えるでしょう。このヨシュアに受け継がせて、この働きを全うするように神様は導いてくださいました。私たちも、寿命が尽き、そして教会の技が生きている間に完成しないかもしれません。隣接地の祈りはどうなんでしょう。教会の教育観はどうなるでしょうか。まだまだやりたいことはあると思いますけども、神様は私たちの走路を走り抜き、後に委ねることを求めておられ、ずっと聖書の歴史の中でそれぞれ自身の働きを全うして次に託したという中で今に至っているのです。私たちがいる間にですね、再臨があるといいなと思うんですけども、なかなか来ていません。その時早めるために福音宣教を続けたいんですけども、大変なところは残ってますね。私の国がまさにそうです。最も福音が伝わっていながら、最もその実が見れない有名な国です。この日本宣教が進めば、主がもっと早く来てくださるんだなと思って期待しておりますけども、諦めずに種をまき続け、諦めずに語り続けて刈り取っていきましょう。私の希望は主が受け止め、また後継が受け止めてくれますから。ここにも後継の方おられますね。託していきましょう。期待のホープがいますので、お祈りいたします。天の父様、あなたの皆が崇められますように。神様は確かなご計画を持ってイスラエルを導き、私たちを導いておられます。主にあるロークは無駄にならないことを覚えて、どうか信仰を持って進ましてください。 互いに手を携えていくことができますよう、イエスの名前によってお祈りします。アーメン。